アナウンスは次メッセージに移ります。
Good morning. Bon dia. That I can't say. Let's get into the Word of God this morning.
今朝、メッセージに入りたいと思います。
Let's read our key verse.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
Let's read it together.
一緒に読んでください。
Say no. How wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony.For there the Lord commanded his blessing, life everlasting.
日本語で読みたいと思います。一緒にお願いします。詩篇の133篇の1節と3節の後半の部分です。はい。見よ、兄弟たちが一つになって一致して共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アーメン。
アーメン。多分これあるね。アーメン。 Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you for this time.
天の父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, that you want to speak to us this morning, Lord.
今朝あなたは私たちに語りたいと思ってらっしゃるので感謝します。
You are always speaking to us through your word.
あなたは常に言葉を通して私たちに語っていらっしゃいます。
Lord, open our hearts and minds to receive that which you have for us today.
そしてあなたが準備していらっしゃることを私たちの思いに心に語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So this series is about building strong relationships, building unity in the body of Christ.
このメッセージのシリーズは人間関係について語っています。キリストの体である教会の中でまた一致して、生きていく。
But it's also building unity in our relationships at school, at work, at home.
そしてまた学校においても職場においても家庭においても人間関係において一致を保つということを語ります。
And so we've been talking about the pitfallThat we need to avoid in order to build strong relationships.
そして強い人間関係を築こうとするときに落とし穴となってしまう事柄を話しています。
And so we've been talking about selfishness and wanting to have control.
そしてその落とし穴の一つとして利己主義、自己中心的な思い、コントロール、自分がしようとする思い。
And Paul talks about in Ephesians, he talks about submitting to one another out of reverence for Christ.
そしてパウロという人がエペソ人の手紙で、キリストを尊ぶ中、互いに尊重し合いなさい、尊敬し合いなさいと言っています。
And so we do that when we honor others rather than thinking of ourselves.
そしてそれができるのは自分だけのことを考えずに相手のことを思ってあげる。
When we willingly set aside our own selfish desires and put another one, someone else first.
そして、自分だけの願いを一番にしていくのではなく、相手のことを考えてあげる、相手を先にしてあげるとき。
And we begin to think about that person's well-being.
そして、相手のためには何をしたらいいのか、相手のためになる事柄はどうだろうかということを考えるんです。
And that brings honor to Jesus.
そしてそれをするときに私たちはイエス様に誉れをお返しし、イエス様を崇めているということになります。
That helps bring harmony to our relationships.
そしてそれをするときに私たちの人間関係に調和がやってきます。
Because when we choose to do that,
それを選んでするときに
God says that that is where you will find the true meaning of life.
人生の本当の意味を見出すことができると神様はおっしゃっています。
That is where you'll find that God commands His blessing to be upon you.
それをするときに神様が祝福を命じると聖書は言っています。
And so Paul reminds us in I think that's the wrong PowerPoint. I have to go to the folder and get part 3, Paulo.
Power, ポイントが違いますので、ちょっと今変えます。お待ち
ください。So I'll just read it in English to you. Paul says in 1 Timothy 2, 1 to 4.
パウロという人が、第一テモテの手紙の2章の1節から4節でこう言っています。
It says, I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them. Intercede on their behalf and give thanks for them. Pray this way for kings and for all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godlinessand dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth.
そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。アーメン。
Amen. I'm not sureYou know, we can read over this verse very quickly and not really let it penetrate our hearts and minds.
この聖書の箇所を何度何度も読んでもしっかりと頭の中に留めておくということをしないこともできてしまいますが。
What does Paul say that helps us live a peaceful and quiet life?
でもこの中、この箇所をしっかり考えて、パウロは私たちに静かで平安な人生を生きるのにどうしたらいいのかと言ってるでしょうか。
He says to pray.
彼は言っています。祈りなさいと。
Pray for them.
彼らのために祈りなさい。
Actually, intercede for them.
取りなして祈りなさいとパウロは言っています。
So it's not just praying, oh, God bless this person, but it's really interceding for them.
神様どうぞこの人を祝福してください。というだけの祈りではなく、心から取りなして祈るということです。
It's hard to be selfish or angry with someone if you're praying and interceding for them.
人のために、心から取りなして祈っているときに、彼らに対して怒りを持つことはできないですよね。
I guess if you're interceding, God send lightning down, then maybe that is not really, will not change your heart.
でもまだ怒ってて神様に彼らが稲妻で雷がでによって撃たれますようにっていう祈りをしていたら、もしかしたら怒ってるかもしれない、心は変わっていないかもしれないんですが。
But if you're praying God's blessing upon them, God give them wisdom.
でも心から神様どうぞこの人を祝福してください、知恵を与えてくださいって祈るならば、
You know, Jesus, even when he was on the cross, he was still intercedingFor the people.
イエス様もこうだったんですね。十字架につけられた時でさえも、つけた人々のためにイエス様は取りなして祈っていた。
What did he pray? Even while he was on the cross, he was interceding. What did he pray?
イエス様が十字架にいる時でさえどのような取りなしの祈りをイエス様はしたでしょうか。
He said, God, forgive them because they don't know what they're doing.
神様どうぞ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。
Can we pray like that for others?
私たちは他の人のためにそのような祈りができるでしょうか。
When you do that, there's a mysterious thing that happens within your own heart.
でもそれをすることができたら何か不思議なことが心に起こります。
Your thoughts and your relationship with that person begins to change.
その人との人間関係が、その人とに対する思いが、考えが変わってきます。
Especially for those that you've been offended with. If you pray, God, forgive them because they don't really know what they're doing.
人から傷つけられても、その傷つけた相手のために祈る。神様、どうぞその人を許してください。その人は何をしているか分かっていないんですという祈りができるならば。
God, I forgive them and I ask you, Lord, to forgive them.
私はその人を許します。どうぞ神様、あなたも彼らのことを許してください。
And I ask you to send a blessing upon them.
そして彼らの上にあなたの祝福がありますようにと祈るんですね。
When you do that,
それをすることができるならば、
You're submitting your life to Jesus.
自分の人生をイエス様に明け渡して、
And there's something that's that happens within your own heart.
それをするときに何かが心の中で起こるんですね。
We need to remember that biblical surrender or submission is based on love.
このことを覚えていてください。聖書的な明け渡し、聖書的な従順というのは愛に基づいているんです。
It's hard for people to surrender when they don't have a revelation of how much God first loved them and forgave them.
神様がどれだけ愛してらっしゃるか、どれだけ許してくださったかということをが分かっていないと、神様に自分を明け渡すことはとても難しいですね。
Jesus loved us so much that even when he was on the cross, he was still praying and interceding, forgive them.
イエス様は私たちのことを本当に愛してくださっていたので、十字架上においても、私たちを許し、そしてまた私たちのために取りなしの祈りをしてくださった。
Surrendering self and surrendering to Jesus is not based on what the other person says or does to you.
そして自分自身をイエス様に明け渡すことは相手が自分に何をしたかということに基づいていません。
It's based on what Jesus has done for me.
明け渡すということは私のためにイエス様が何をなさったかということに基づいています。そしてまたイエス様の愛が自分のものとして啓示としてやってくるならば、自分を捨てて相手を優先して相手のためにするということがたやすくなってきます。
Even leaders and people in authority over our lives can make mistakes and do wrong things.
私たちの上に立つ権威者でさえも、リーダーでさえも間違ったことをします。
David faced that in his life.
ダビデという人はそのことを人生で直面しました。
Far worse than we ever will have to face, I think.
私たちが直面することよりもはるかに大変なひどいことをダビデ王は直面しました。
His leader actually chased him around the country with an army trying to kill him.
ダビデ王の上にダビデ王の上に立っていたリーダーというのは、国中を回ってダビデ王を殺そうと追い回しました。軍隊を引き連れて追い回したんですね。
Has anyone tried to kill you lately?
皆さんを殺そうとした人が周りにいますか？
Probably not, right?
多分いなかったと思うんですが。
So our submission to Jesus and submitting to authority is putting away our selfish desires.
自分の自己中心的な思いを捨てて、イエス様に従順、イエス様に従っていく、服従する、また自分の上に立つ権威者、リーダーに従うということ。
Is not based on what they say or do.
それは相手が何を言ったか、また何をしたかということに基づいていません。
It's based on how much Jesus loves us and how much we love him.
イエス様がどれだけ私たちを愛していらっしゃるか、そして私たちがどれだけイエス様を愛しているかということに基づいています。
Jesus taught us what true love and authority looks like.
イエス様は真の愛と権威がどのようなものであるかを教えてくださいました。
In fact, even when before he went to the cross, one of the last things that he did with his disciples to teach them how to submit and to serve others.
イエス様が十字架に、つけられる直前にこのことを弟子たちに示しました。どのように自分を明け渡して、どのように人に仕えたらいいかということを模範という模範を示しました。
He came and set aside his robes and put on the robe of a servant and washed the disciples' feet.
イエス様がなさったのはしもべの服を着て、そして弟子たちの足を洗い始めたのです。その当時はですね、イエス様はこの地上で生きていらっしゃった時代の人々の足というのは本当にもう腐るような匂いがしたんですね。臭かった。
He surrendered himself and he washed their feet to teach them how to put away self and to serve others.
でもそのような人々の足、弟子たちの足を洗ったんですね。自分を捨ててしもべとなって使えることの模範を示すために弟子たちの足を洗ったんです。
And this is what he said in John 13.
その時にイエス様はこうおっしゃいました。ヨハネの福音書の13章の12節からです。
We'll start at verse 12. After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, Do you understand what I was doing?
イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？
He was doing more than just cleaning their feet.
イエス様がなさったのはただ弟子たちの足を洗うこと以上のことでした。
That's why he said, Do you understand what I'm doing?
ですから弟子たちにイエス様こう聞いたんですね。私があなた方に何をしたか分かりますか？
You call me teacher and Lord, and you are right, because that's what I am. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet,You ought to wash each other's feet.
あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。イエス様の言葉です。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり、師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。
I have given you an example to follow. Do as I have done.
私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。
I tell you the truth, slaves are not greater than their master, nor is the messenger more important than the one who sends the message.
誠に誠にあなた方に告げます。しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。
Do you understand this?
これ皆さん分かりますか?
Do you know this?
これを知ってますか?
Jesus says, now that you know these things, God will bless you for doing them.
あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。
This is how we showTrue love towards others.
真の愛をこのように私たちは表します。
So from here, even though I've kind of been telling you what we need to do, talking about what we need to do, I've been through this series talking about what we need to do.
このメッセージのシリーズの中で私たちは何をすべきかということを語ってきました。
I want to look at four key things that we must do to make surrender complete in our lives.
そして、今から、私たちが神様に明け渡すことを完全に、するための4つの鍵となる事柄をお話ししましょう。
Four things we must do to be able to build strong unity in our relationships with God and with others.
そしてまた神様との関係、また人との関係が人間関係を強くしていくための4つの鍵となる事柄でもあります。
So the first one is that we need to accept his great love.
まずそのために1つ目の鍵となる事柄は神の偉大な愛を受け取る。
It's really hard to serve others without first accepting how much God loves us.
神様がどれだけ私たちのことを愛していらっしゃるかを知り、そしてその偉大な愛を自分のものとして受け取ることがなかったら、他の人を愛することはとても難しい。人に仕えることはとても難しいです。
So, 1 John 5:1-5.
第一ヨハネの手紙の5章の1節から5節。
Says, everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God, and everyone who loves the Father loves his children too.
イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。
We know we love God's children if we love God and obey His commandments.
私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。
So how can we become unselfish?
自己中心的な思いを捨てるためにはどうしたらいいでしょう?
By loving God first.
まず神様を愛すること。
How do we know that we've loved God?
そしてどうして私たちが神様を愛しているということをどうやったらわかるでしょうか?
We know we love God's children. We know that we love God if we love Him and obey His commandments.
私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることが分かり、また私たちが神様の命令を守っているならば、私たちは神様を愛しているということも分かります。
Loving God means keeping His commandments, and His commandments, this is a really important to remember, His commandments are really not burdensome if we're surrendered to Him.
神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。私たちが自分自身を神様に明け渡していれば、神様がこうしなさいって言っていることをするのに重くならないんですね。
They're really not. For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith.
なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。
And who can win this battle against the world? Who can win this battle against selfishness that the world says that we need to have?Only those who believe that Jesus is the Son of God.
世に打ち勝つ者とは誰でしょう。世の中は私たちに利己主義でいいんだよと言うけれども、でもそのようなものをどうやったら私たちは打ち勝つことができるでしょう。それはイエスを神の御子と信じるものである、信じるものではありませんか。
We need to ask God. We should ask God just for a greater revelation of His love and how much He has done for us.
神様のより偉大な愛の啓示、そして神様がどれだけ素晴らしいことを私たちのためにしてくださったことをもっと表してください、啓示として自分にくださいと神様に尋ね求めるべきです。
Because when we've made Jesus as king of our lives,
イエス様どうぞ私の人生の王様となってくださいと求めるときに、頼むときに、
We become a child of the living God.
私たちは生きている神様の子供になるんですね。
That'sAmazing.
それは本当に驚くほど素晴らしいことですね。
When we put our faith in Jesus, something happens, something changes in our heart, and we become a child of the living God.
イエス様を自分の救い主として心にお迎えするときに、私たちの中で何か素晴らしいことが起こり、そしてまた私たちは生ける神様の子供となります。
And we'll never be able to win against the selfishness that is so deep in our hearts and lives without this knowledge, without this revelation that God loves us so much, that we are His children.
神様がこれほどまでに私たちを愛していてくださっている、そして私たちは神様の子供であるということを啓示として自分の中に持っていなかったら、私たちは利己主義を捨てることはできません。
But Jesus being Lord over our lives means we make Him King, we make Him Lord.
イエス様を主として心にお迎えするということは、イエス様を私たちの人生の王様とする、主人とするということです。
We say, God, I believe that you know what's best for me, so I surrender my life to you.
神様、私にとって何が一番いいのか、あなたはご存知です。私のベストをあなたは知ってらっしゃいますから、私は自分をあなたに明け渡して従います。
Because when we accept His love, we must also accept His leadership over our lives.
神様の愛とです、とでなくて愛を受け取るとき、私たちの人生に対する神様の統治をも受け入れなければならない。
In fact, we really can't receive His true love without allowing ourselves to let Him lead our lives.
イエス様、どうぞ私の人生を導いてください。ということをイエス様に言わなかったら、イエス様のその偉大な愛を受け取ることはできません。
Just like Jesus said, not my will, Father, but your will be done.
それはイエス様がおっしゃったのと同じです。私の思いではなく、天の父よ、あなたの御心がなりますように。
So the second point goes with the first point.
二つ目のポイントは、一つ目のポイントとつながっていますが、
But the second point is accepting who we are in Jesus.
二つ目のポイントは、イエスにあって私たちが何者であるかということを受け入れる。
We accept that God created us.
それは私たちが何者であるかということ、一つは、神様が私たちを作った。
We didn't arrive from a monkey.
私たちは、猿から進化したものではありません。
But it was God's plan and purpose to create us and make us who we are.
私たちの存在を作ったのは神様であり、
accepting who we are.
神様が私たちを作ってくださったということを受け入れるんですね。
See, this is important, I think, for many people, is that we have to accept who God created us to be.
私たちは神様から作られた自分の姿を受け入れることがとても大切で、それをするのがとても難しい人がいると思うんですね。
Sometimes we can think, man, my life is so bad. God must have made a mistake.
時々ですね、ああ、自分の人生は本当に悲惨でひどいものになってしまった。神様は私を作った時に何か失敗したんじゃないかって思ってしまうことがあるんですが、
God never makes a mistake.
でもそれは違うんですね。神様は決して神様は絶対に間違えないんです。
And the more we accept who we are in Christ,
ですから私たちがキリストにあってどういうものであるかということを受け入れることができればできるほど、
the more we will see who Jesus created us to be.
イエス様が自分をどのように作ったかというその本当の姿を見ることができます。
And that's the only way that we can build strong relationships with others is first accepting who we are.In Christ.
キリストにあって自分はどういうものであるか、キリストにあってどのように私は作られたものであるかということを受け入れることができれば、人間関係を強くしていくことができます。
1 John 3:1 says, See how very much our Father loves us, for he calls us his children, and that is what we are.
第1ヨハネの手紙の3章の1節です。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。
You want to just translate from?See how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. You can just translate for that.
と英語の訳はこう書いてあります。天のお父様がどれだけ私たちを愛してくださっていることでしょうか。天のお父様は私たちをご自身の子供と呼んでくださり、それが私たちの姿です。
If we can't accept ourselves and who we are in Christ, it's very, very difficult to accept others and who they are.
自分がキリストにあってどういうものであるかということを受け入れることができなかったら、相手のそのままの姿でその相手を受け入れることさえもできなくなってしまいます。
Paul tells us in Romans 15:7, he says, Therefore accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory.
ローマ人の手紙の15章の7節。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。
We have to accept who we are in Christ so that we can follow the command to accept others.
私たちはキリストにあってどのように作られたものであるか、どういうものであるかということをまず第一に受け入れることが必要です。そしてそれを受け入れることができたら、初めて神様がここでおっしゃっているあなた方も互いに受け入れなさいという命令に従うことができます。
That doesn't mean we accept sin, but we accept that we are all sinners before God.
だからといって、罪を受け入れるのではありません。私たちは全員神様、私たちは全員罪人であるからです。
You can hate the sin and still love the person.
その人が犯してしまった罪を憎むですけれども、でもその人のことを愛することはできます。
And remember that even in our relationship with God,It's a progress. We're in a process, right?
そして、覚えていてください。私たちは神様との関係においてもプロセスの中を歩んでいる者たちであるということ。私たちは常にこう働いて前進していく、まだ完成されていない、常に前進して歩んでいるものであるんです。
I am a work in progress. I'm not a finished product yet.
私はまだ、
Thank you, Jesus.
私はまだ完成されたものではありません。まだ完成に向かって前進して歩んでいるものです。
So tell yourself, I am a work in progress.
ですから自分に言ってください。私はまだ完成されていないけれども、それに向かって前進して生きているものです。
Tell yourself, I am a work in progress.
それを自分自身に言ってくださいね。私は前進して生きているものです。
I'm a work in progress.
私は前進して生きているものです。
And we're not all at the same process. Some are behind me, some people are ahead of me in their work in progress.
そしてまた、私たちそれぞれが前進しながら歩んでいるものですけれども、その速度は違う、またいる場所が違う、もしかしたらもっと後から来る人もいるかもしれないし、自分より前に行っている人もいるかもしれない。
And just like Jesus
died. でもそれでいいんです。
And just like Jesus died on the cross for our sins, He forgave us, right? So that we could be more like Him.
イエス様は私たちの罪のために十字架で死んでくださった。イエス様のそのおかげで私たちの罪は許された。And what is
happening? So that we can be more like Him.
それによって私たちがイエス様のようになれるように。
Unless I'm forgiven, I can't be like Jesus.
私の罪が許されていなかったら、私はイエス様のようなものになることはできません。
And that's why when Paul says to accept others, there's an element there that we need to forgive them also for their mistakes and offenses. Just like Paul.
それはパウロがこのように言ってるのと同じです。
He said we need to accept others.
あなた方も互いに受け入れなさい。
There's an element there that we need to also, by through accepting others, we have to forgive them.
その受け入れるということの中にこのような要素が含まれています。その要素とは、受け入れるときに相手を許すという要素ですね。
You can't accept someone if you don't forgive them.
相手を許すことがなかったら相手を受け入れることもできません。
Is that right?
そうですか、皆さん。
If you don't forgive them, you can't accept them, you don't want to be around them, you want nothing to do with them.
相手を許すことがなかったら、その人を受け入れることもできない、その人と一緒にいたいとも思わないでしょ、避けたいと思うでしょ。
But here's a verse that Jesus tells all of us as Christians.
ここにクリスチャンに対してイエス様が語っている聖書の箇所があります。
That we don't like to read so much, I think.
そして、でも、私たちはあんまり読みたくないって思ってしまうんですが、
Matthew 6, 14 and 15.
それはマタイの福音書の10マタイの福音書の6章の14節と15節です。
If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins.
もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、もし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
That's pretty heavy, isn't it?
結構重たいですね、このことはね。
We want Jesus to forgive us.
私たちはイエス様に許されたいって願うんですが、
Our sins are not so bad.
私の罪そんなにひどくないしね。
God, you know how weak I am. Just forgive me, please.
神様、あなたは私がどれだけ弱い人間か知ってるから、ただもう許してください。
But what they did, that's unforgivable, God. You can't forgive them.
でも彼らがしたことを見てください。彼らがしたことは許されるべきではありません。
Isn't that how we think sometimes?
そういうふうに頭の中で考えることありませんか?
But if we want to have strong unity and harmony with others,
でも人との人間関係において一致を保ちたい、そしてまた調和していきたいと願うならば、
If we truly want to see God's blessings commanded upon us,
私たちの上に神様の祝福がやってきてほしいと願うならば、
We have to choose to forgive others.
私たちは人を許すことを選ばなければいけません。
Because forgiveness is not based on how we feel.
というのは許しというのは私たちの感情に基づいていないからです。
There would be a lot of people that I would not forgive if it was based on my feeling.
許しというものが私の感情に基づいているものだったら、私は許さない人がたくさんいると思うんですね。
It's based on what Jesus has done for us.
でも許しというのは私たちのためにイエス様がなさってくださったその技に基づいています。
In fact,You won't find freedom in your own heart and life until you learn to forgive others as Jesus has forgiven you.
イエス様が私たちを許してくださったように、私たちも人のことを許さなかったら、真の 解放自由を体験することはありません。
Because the reality is, I'm not worthy of God's forgiveness, and neither are you.
実はですね、本当のことを言うと、私はイエス様の許しを受けるのに値するものではありません。そして皆さんもそうなんですね。
No matter how nice I try to be, never make a mistake.
どれだけ人に優しくしようとしても、失敗を全然しないようにしようとしても、
I will never be able to work hard enough or be good enough to deserve God's forgiveness.
そうしたとしても、でも神様の許しを受けるのにふさわしいものになることはできません。
God chose out of His great love to forgive me.
神様はご自身の偉大な愛のゆえに私を許すことを選んだんです。
He chose out of His great love to forgive you.
そして神様はご自身の偉大な愛に基づいてあなたを許すことを選んだんです。
And he says, I want you to take that same love and forgive others and give love to others.
そして神様はこう言っています。私があなたにあげたこの偉大な愛を持って、今度はあなたが人を愛して人を許しなさい。
And I want to end with these verses.
この聖書の箇所を持ってメッセージを閉じたいと思います。
Paul reminds us again in Colossians 3:13-15.
パウロがコロサイ人への手紙の中で3章の13節から15節の中でこのことを私たちに思い出させてくれています。
Says, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you.Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others.
互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
And then he says, above all, above everything else, clothe yourselves with love which binds us together in perfect harmony.
そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
And what happens when we do that?
これをするときに何が起こるでしょう?
It says, let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful.
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
You know how you can tell if you've truly forgiven someone?
皆さん、相手を本当に許したかどうかというのをどうしたら知ることができるでしょう。
If you can be thankful for their life.
その相手のことを許した相手の人生を命を感謝することができたら本当に許したということが分かります。
Not thankful for their offense, not thankful for their sin, but thankful for their life.
それは相手が犯した罪とか相手が犯した間違いを感謝するのではなく、その人の相手の命人生を感謝する。
And realize how much JesusWants to be Lord over their lives also.
そしてまたイエス様がその相手の人生の主になりたいと願ってらっしゃることを理解すること。
Are you clothing yourself in love?
皆さん、神様の愛を身につけていますか?
Because that's where perfect harmony comes.
神様の愛を身につけるときに、完璧な一致がやってきます。
Which will produce thankfulness.
そしてそれがあるときに感謝の心が生まれてきます。
Amen?Everybody's so quiet today.
今日皆さん静かですけど。
Amen.
Amen って言ってください。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I thank you for this day.
主よ、この日をありがとうございます。
God, you love us so much, and I thank you, Lord.
あなたがこれほどまでに私たちを愛してくださっており、それを心から感謝しています。
God, I pray for even a bigger revelation of your love for each one of us.
そしてまた、私たちそれぞれにあなたからのより偉大な愛の啓示がやってきますように。
Help us to clothe ourselves in your love.
主、どうぞあなたの愛を身につけることができるように助けてください。
so that we can live in harmony with others.
それによって私たちが人と調和して生きていくことができますように。
Lord, I pray for great miracles, signs, and wonders to come upon us, Lord.
偉大な奇跡が、不思議な技が、働きが現れますように。
To come upon this nation, Lord.
この国にやってきますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
祈りが必要な方は、前に来てください。一緒にお祈りしましょう。